大人同士のガチンコトーク大竹紳士交友録月一レギュラーの八津一郎さんです。
こんにちは、八津です。お願いします。
八津、
はい、はい、今日は北海道のライジングさんっていうフェスの話しようと思って
ライジングさん
来たんですけど、
はい、
うん、
それはこれからやるの？
もう終わりました。今年は終わったんですけど、今年20周年だったんですよ。
へ
ー。99年から始まったフェスで、うんうん、今年20周年だったんですけど、
うん、誰たちが集まってるの？
まあ、日本のロックのミュージシャンが多いですけどね、うん、99年の最初の時とかは、うん、もう今は解散しましたけど、ミッシェルガンエレファントとか、
ミッシェルとか、
はい、そういうバンドが集まってやったライブ。
前どっかのライブ行って すごい目にあったっていう。
フジロック、
フジロック、
フジロックはリスナーの人に助けてもらったりして、
う
ん、ここで呼びかけた、出会った方と一緒に行動したんですけど、ね、今も交流があってすごい仲良くなって、
あ、そうよかったね。
あれから僕が大阪のサマーソニックっていうのに行った時も、うん、大阪の方だったんですよ。このゴールデンラジオのリスナーの方が、それで奥さんと一緒に来てくれて、それ本当に仲良くなりましたよ。あれからというもの。
お世話になって
る。お世話になって。でフジロックでお世話になったその、うん、キャンパーの皆さんとも未だに交流してますから。
あら、まあ、
20人ぐらいの、
ね、お前のなんかあちこちお世話になりっぱなしだね。
そうなんですよね。
海外もそうだもんね。そんなに行けるもんね、
はい。そうなんですよ。フランスでもね、友達になった人の家に3日間泊まって、これ以上泊まるなら出てってくださいって言われたんですけど。今回はライジングさんという、うん、これ僕も15年ぐらい行ってるんですけど、
そんなに行ってんの、
はい、
すごいね。
一番初めは出演者として行ったんですよ、うんうん、その時は桑原茂一さんっていう、うん、
桑原茂一、はい、はいはいはい、
うん、
スネークマンションのね、
はい、大竹さんも仲いいと思うんですけど、はい、うん、桑原さんが、ライジングに関わってて、うん、1個ブラックホールっていう黒いテントを、うん、やってらっしゃったんですよ。でその時、うん、その僕が出た時の2年間だけは、うん、まあ、2005年かな、うん、2年間だけはバラエティコメディーテントがあったんですよね、うん、今はもう音楽テントだけなんですけど、うん、それで僕らとバナナマンとか、うん、あと宮沢明夫さんとかが出たり、リリー・フランキーさんとか、うん、ユウさんとか出てトークショーとか、
ちょっとやついフェスの原型みたいな感じじゃないですか。お笑い周り、
そうですね、そのライジングさん基本的には日本のロックバンドの主イベントというかお祭りなんですけど、うんうん、その2005年2006年あたりの2年間だけその桑原さんが入ってて、バラコメディーテントがあったんですよ。
ちょっとでもおしゃれ系だよね。
そうそうそう、
笑いでも、
うん、だオアシーズも呼ばれかねなかったですよね、うん、シティボーイズも。
あ、うちは無理無理無理無理無理、泥臭いから。
どこも泥臭くないです、おしゃれ系ですよ。
おしゃれ、まあまあま
あ、おしゃれスケベユニットでしょ。おしゃれスケベユニットですね。いやいや、シティボーイズさんとかも絶対呼ばれたと思いますけどね、普通だったら。
俺だって桑原茂一さん最初か何か打ち合わせるとき、クラブ D っていう原宿にある、はい、あの地下で、
はい、
横にで坂本龍一か何かが、はい、ウーロン茶飲んでるようなお店。
おしゃれ。
だそこ出身ですよ、シティボーイズって言ったら。
シティボーイズさんおしゃれよ、
ね、
まあ俺は違うけどうちはそうだね、
おしゃれ系よ、
まあ、うん、俺はあんまりちょっともっと下世話なんだけど、
だって日本で初めてのクラブ、うん、ピテカンドロップスでしたっけ、うん、そこでうん、そこでだってコントやってたんですよ、うん、シティボーイズ、
うん、
そんな今おしゃれなコンビいます？
桑原茂一さんのねプロデュースでね、
ああ、
それで開演が遅れたんだよ、
はい、
ああ開演が遅れて、まあ、夜遅くだったんだよね、
はい、
夜遅く帰ってこれで
2時間3時間遅れたんですよね、
うんうん、これだともうお客さん
普通だったらね、
うん、もうないですよ、
電車ないから帰れませんよって言ったら、うんうんうん、うん、いいんだ、フランスはこうだからって言われたこと
ある。ここは東京だよと。
言われたことある、ね。
今やれるの、ヨシキかガンズ&ローゼスぐらいじゃないですか。
無理ですね。マドンナだって大クレームだったもんね。マドンナだって、だって公演ね、開演遅れて大クレームだった。
だって桑原さんにそこでライジングで初めてお会いして15年前に。うん、それでなんか長くさせていただいて、うん、その1年か2年後に YMO の前でネタやってましたからね、僕ら。
すげえ。
びっくりしません？
もう YMO さんなんて言ったらもう歴史上の超人物ぐらいの、
はい、気づいたらだって高橋さんとずなんかゲームみたいなのやってたんですから、
幸宏さんと。
すげえな、
俺はあれだよ、もう一番最初に加わるもしさんが自動販売機でウーロン茶買ったの見てびっくりしたんだから俺
あ、そんなものを買う
んだ、こんなものにお金かけるんだと
思う。あ、当時そうだよな、お茶、うん、びっくりしたもん、お茶なんかに金払うの、
確
か
に我々の時代は水買うのって感じの時代、
うん、そうそうそう、
いまだにだって俺ちょっと水ちょっとあれありますよ、うんうん、まだ、
あ、わかる、水は100円以上出したくない、なんか150円だとちょっと、ね、と
思う。でも、まあ、そこをきっかけにもう15年ぐらい行ってるんですけど、今年初めて、うん、その台風がこう北海道に来るようになったんですよ、この15年で。
そうそうそうそう、
今までは全く来なかったのに、それで中止になっちゃったんですよ、
うん、
初めて20周年で。
あ、そうなんだ。
初めてその初日が中止になっちゃって、
うん、
で2日目もあったんですけど、うん、2日間あるんですけどね、
うん、
で初日が中止になっちゃったんですけど、その初日に出るはずだったナンバーガールっていうバンドがいまして、うん、
はい、
このナンバーガールっていうのが今年再結成したんですよ、
はあ、
でこれが2002年、だから17年前に解散したんですけど、
は
あ、この解散してこれ伝説のバンドなんですよ、
うん、
それこそアジアンカンフージェネレーションがもうナンバーガール好きすぎて、うん、あのナンバーガール の、まあ、あの頭文字の NG って曲作ったぐらいの、
うん、
まあ、ものすごい影響を与えたというか、椎名林檎さんが追っかけだったんですけど、ナンバーガールのね、
椎名林檎は追っかけてたの、
追っかけてたんですよ、うん、でよくだからあの久子ちゃんっていうギターがいるんですけど、久子様って呼んでる人がいて、うるせえ女だなと思ったら大体椎名林檎なんですよ、っていうぐらい、これ本当に、これ本当、俺見たから、俺もうずっと言ってたんで、
そういう話をさ得意にする親父とかいるよね、うん、
得意じゃなくてそれ分からせるために、分かる、分からないととにかく聞かないから、この人たちどう、そういうやっぱちょっとブランド化してるなんて聞かないから言ってるだけ、
分
か
る、本当 だったのね、
本当に本当にそれ見たんです、僕は本当に見たんです
見た、
はい、そんなナンバーガールが本当はね初日がね、初日に出る予定でみんなが集まってたんですよ、うん、それこそミュージシャンもみんなファンだから、
う
ん
う
ん、
見に来て、
そのわざわざ前日入りして
ギャ
見たいなんつって、うん、したら台風で中止になっちゃって、
ギャ、うん、
結局食い越さないの、
見れなかったの、
2日目に出ないんだ、
出なかったんですよ、2日目はもういっぱいなんで、
じゃあ幻が
幻になっちゃって、それでそもそもなんでナンバーガールが北海道で一番初めにやろうかっていうのは、解散ライブが北海道だったんですよ、最後の最後、解散が札幌で解散したんで、うん、解散した場所でやろうって言って、わざわざその入ったんですけど、
台風
でダメだったんで、一曲聴いてください、ナンバーガール。
台風でダメだったって、そのなんか場所は野原みたいな場所なの？
そうなんですよ、外なんで。
野原。
野原です、もう本当に石狩平野なんで。
もろこし畑、
うん、でも風強い、海もうそなんかちょっと
熊とか
環境が、熊はいません、馬の方、海の方でしたから、風なんですけど、ナンバーガール透明少女聞いてくださいはい、ナンバーガール透明少女を聞いていただきましたけど、これが99年、
うん、
5月に出て、
うん、
それでその7月にアルバムが出たんですけど、うん、ライジングさんが始まったのも99年、
うん、
なんでなんか2000年より前ってすごい昔な感じですね。
そうですね、ね、今となっては、
今2019
年じゃない、
はい、
2000年前の1900何年って言われると、
はい、
すごい前な感じするよな。
でもあの時が一番楽しかったな、うん、90年代が一番楽しかった。
今楽しそうじゃないですか。
もうあれですよ、うん、惰性で生きてますよ、もう死に向かってゆっくりと。
そんなことないでしょ、
お前はゆっくり、俺はちょっと早め、
うん、早い、あそ、うん、角度がな、大竹さんの、
い
や
い
や
相変わらずかっこいいですよ、二人とも、ね、
そこは否定しろよお前ちょっとぐらい
否定してます、私は。
本当ですか、
相変わらずかっこいいです
か、
言ってくださいね、カオケに入れてほしいもの、
唯一と言ってもいいぐらいの、
うん、
そのまあ、あのオールナイトでやるフェスなんですよ、
う
ん、オールナイトでやる野外フェス、
へえ、そうなんだ、
いいねいいね、そういうの、
そう
もうそういうのなくなってきちゃったよね。
そうなんですよ、夜やっぱ音出したりとかできないじゃないですか、北海道だからこそ
できる、
できる。
それで昔はさ、きっともっと涼しかったんだろうな、90年代は北海道の夜って
絶対涼しい、
ね、ここ1、2年異常だ
よ
ね。
まず台風が寒いくらいだと思う、
ね、30度超える、う
ん、まず台風が来ないし、うん、こんなに湿気なかったってみんな言ってますけど ね、
うん、ね、そうだよね、気持ちよかったんだろうな。
今回もだからその台風が来て初日が中心になり、2日目大晴天ね、33度ぐらいありましたから、
うん、あ、そんなになっちゃったの、
はい、北海道ね、
ひどい時38とかね、35超えてるもんね、今年も。
花火大会もね、あちこちで中心だったしね、
うん、森がね、北海道の森マンの、うん、がね、店出す
毎回出てますよ、ね、ライジングさんは、
ライジングさんが店出して、
はい、飲み屋
出
し、森マンさんが、うん、その夜だけにオープンする、うん、なんていうんですかね、
何や
スナックやってるんですよ、
スナックイート、
ライジングさんの中で、
うん、
スナックやってるんです
よ。こういうところ結構儲かんだよな。
いや森は実際お店出してんですよ。
カラオケ歌ったりして
スナックを、うん、あの札幌に、うんうんうん、それで
そうですそうです、そういうのもあったり、まあ、ライジングさんって名前の通りみんなで夜通しライブを見て、うん、朝日を見よう
と。うわー、すげー楽しそう。
そうなんですよ。だから今年で本当に台風で1日はなくなってしまったんですけど、すっごい綺麗な朝日が出たんですよ、おかげで。
そうだろうね、台風明けだしね。
そうなんですよ。だから1日目はなくなったけど結構雨が多くて、ここ何年間か割とその綺麗に登ってくるところ見れないというかね、登ってからパッと太陽が見えたりすることが多かったんですけど、初日がなくなったけどすっごい綺麗な太陽が
見えた。そういう時お客さんわーってなるの？
なります、なります。やっぱり
朝日を見て、
うん、わーみたいな感じになりますよ。で最後今回がいろいろあったドラゴンアッシュが鳥だったんですよね。
いろいろあった、はい、
あメンバーがねちょっといろいろあったから、うん、その辺も含めてなんか全てがドラマチックで、うん、とっても良かったなと思いまして、ぜひもし行ったことない方は一回ライジングさんもあの行ってみたらいいかなと思うんですけどね、北海道、ね、
はい、
はい、
わかりました、
はい、
お時間来てしまいました。
ありがとうございます。
月一レギュラーの八津一郎さんでした。
ありがとうございました。
どうも。